Hello everyone, this is Yuka. 皆さんこんにちは、ポリグロッツ英語講師のゆかです、今日は皆さんと一緒に英語の疑問文の作り方について一緒におさらいをしていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん突然ですけれども、英語の疑問文どうですか？相手から質問されたりするとうっと答えに詰まってしまうんですけれども、意外とこう自分から自由に疑問文が作れるようになると、すごく会話をつなげることができたり、会話を盛り上げたりすることができるので、実はすごく便利なんですね。なので今日はいろんな形の疑問文を基礎からちょっと復習をしていこうと思います。まず疑問文には大きく分けて3つあります。3つというのの1つ目が、答えがイエスかノーかに分かれるイエスノークエスチョン、まあ、イエスノー疑問文ですね。これがまず1つあります。で、2つ目に、5W1H、 誰が、どうして、なぜ、何を、いつ、どこでという、そういう具体的な答えを引き出す、オープンクエスチョンというのがあります。これが2つ目。で最後に、A か B かどちらかという選択をこう促すような、疑問文、セレクトクエスチョンというのもあるんですけれども、こちらに関してはちょっと、後で復習をしたいと思うので、今日は Yes No クエスチョンと 5W1H のオープンクエスチョン、これに絞って説明をしていきたいと思います。で英語の疑問文なんですけれども、特徴があって、そもそも英語の普通の文というのは、主語があったらその次に述語部分にあたる動詞がまあ来るですよね。I am a teacher とか I study English とか、I のという主語の後ろに am という B 動詞が来たり、 I の主語の後ろに study ということ、動詞が来たりというのがこうポイントだったと思います。実は疑問文ではそれがひっくり返ります。なので基本的には主語以外のものが一番先に、文の先に来るというふうに覚えておくといいと思います。例えば一番簡単なのは B 動詞を使った文ですね。You are a teacher という文、あなたは先生ですという文なんですけれども、これ疑問文にするときには You areというこの2つの言葉を入れ替えるだけなので、 Are you a teacher? これで OK なんですね。 Are you a teacher? Yes, I am. No, I'm not. こういった Yes, No question になります。なのでまあコツをつかめばすごくシンプルなんですけれども、ちょっと注意をしたいのが、一般動詞という呼ばれている study とか play とか eat、まあ、こういうのですね、こういうのが述語部分に入ってくる文の疑問文というのはちょっと一味違います。何かというと、文法用語では、助動詞というふうに、まあ、言われているんですけれども、例えばあなたは毎日朝ごはんを食べます。 You eat breakfast every day. You eat という部分をそのまま入れ替えるのではなくて、 Do you eat?Do という言葉を入れます。これが一番最初に来ます。つまり You eat breakfast の eat の中に、そもそも do と eat っていうのが含まれていると思っておいてください。なので否定文の時には You don't eat、 Do not eat、 ここに do が出てきますね。この do の部分が疑問文では先に来るということですね。Do you eat breakfast every day? あなたは、毎日朝ごはん食べますか?という疑問文がこれで できます。同じように、過去形もそうですね。例えば、You studied English yesterday. 昨日あなたは英語を勉強しました。皆さんやりましたか?この You studied の部分をちょっとこうよく見ますと、studied が過去形になっています。これちょっと考えてください。否定の文だったらどうなりますか? You did not study という形に戻りますよね。studied というのが did と study に分解します。そして not がついているので You did not study English という文が完成するんですね。否定文はバッチリです。じゃあ今度は You studied English yesterday というのを疑問文にしてみましょう。そうすると一番先に出てくるのはさっき studied の中に含まれていた did、 これが先に来るんですね。 Did you study English? Did you study English? こういうふうにして疑問文ができます。つまり一番頭の、冒頭の部分には必ず、一般動詞の時には do、 did、 あるいは三単元の時には does、 これですね、これが来るというふうに覚えておくとすごく分かりやすいと思います。じゃあちょっと一つ練習しましょうか。 He speaks Japanese、 彼は日本語を話します。これちょっと疑問文にしてみましょうか。そう、最初に来るのは does ですね。 Does he speak Japanese? Does he speak Japanese? これが、does を使った疑問文になります。これでもう Yes No Question はもう完璧ですね。では、次ちょっとやってみたいのが 5W1H を使った、疑問文です。何がどうしてどうやっていつどこで、こういったこうあのいろいろな具体的な答えを引き出せるのがこの疑問文の特徴なんですが、じゃあちょっと一つ文を言ってみましょう。 I watched a movie. I watched a movie. 私は映画を見ましたという何の変哲もない文ですね。じゃあこの文の中で何を見たのかがわからない、つまり I watched の後ろに何が来ているのかが本当は聞こえない、わからないというふうにしましょう。そうすると何を見たのかっていうのがやっぱり一番聞きたい答えなんですよね。 I watched なんとか、ここのなんとかのところに疑問の言葉である What を入れます。さらに What っていうのが一番聞きたいものなので、この What を文の一番最初に持ってきます。つまり 5W1H の文の時には聞きたいことっていうのを必ず冒頭に持ってくる、これをちょっとポイントにしてください。 What が来ます。残っているのは I watched の部分を疑問文に変えるだけ。過去形一般動詞です。 Did が来ます。 Did you watch? What did you watch? あなた何を見たの、これで疑問文完成するんですね。答えは I watched a movie、 こういうふうに答えればバッチリなんです。ちょっと次も練習してみましょうか。皆さん、いつという疑問の言葉何ですか？そう、 when ですね。じゃあちょっと一つ文を話します。 I watched a movie yesterday. I watched a movie yesterday. 今度はこの文の yesterday の部分がわからない、だからちょっと知りたいというふうに、設定してみましょう。聞きたいのは yesterday がわからないからいつですね。どうなりますか？そう、聞きたい言葉を一番最初に持ってきて When did you watch a movie? When did you watch a movie? あなたはいつ映画を見たの、という疑問文ができますね。コツつかめましたか？聞きたいものが一番先というふうに覚えておきましょう。これはあの場所を聞きたい時の where とか、あるいは、どうやってやったのかっていうその方法なんかを知りたい時の how、 これにも当てはまるので、基本的に聞きたい言葉っていうのは一番先に持ってくるんだというのを覚えておいてください。でですね、一つちょっとくせ者があって、それが who なんですね。誰ということなんですけれども、これもうちょっと厳密に言うと誰をとか誰がとか、ちょっと後ろが変わるんです。で、その変わり方によって文の作り方もちょっとだけ変わってくるので、ちょっとこれは練習しましょうか。例えば私が一つ今から文を言いますね。 I watched a movie with my friend. I watched a movie with my friend. 私は友達と映画を見ました。じゃあこの最後の with my friend の my friend がわからない、誰と私が映画を見たのか知りたい、そういう時には my friend を誰、who に変えて一番先に持ってきますね。これはシンプルな疑問文です。あなたは誰と映画を見たの？文どうなりますか？そうです。 Who did you watch a movie with? Who did you watch a movie with? 誰とあなたは映画を見たの？With の後ろの my friend を Who に変えてそのまま先に持ってくるだけでいいですね。 OK。 じゃあもう一つ文を作ってみます。聞いてくださいね。 My friend watched a movie with me. My friend watched a movie with me. 友達が私と一緒に映画を見てくれました。こういう文があります。わからないのが、誰が私と映画を見たのかがわからないことにしましょう。そうするとどこを風に変えましょうか。そう、 my friend っていう主語が風に変わりますね。さあ、風という言葉が同時に主語になるので、その後ろどうしましょうか。 watched a movie with me という部分が残っているんですけれども、 watched というのを分解して did と watch にしても挟む主語がないんですよね。もう主語一番聞きたいから風最初に移動しています。なのでこの風が主語になる場合だけは後ろの動詞そのままの形で大丈夫です。 Who watched a movie with you? Who watched a movie with you? 誰があなたと映画を見たの？これだけでいいんですね。答えは My friend did、 あるいは My friend watched a movie with me。 こういうふうに答えればいいわけなので、この Who が主語になる時というのがちょっとありますので、それは、レッスンとかで、しっかり練習をしてもらえればと思います。はい、最後に、How についてちょっと全然まだ触れていないんですけども、実は How っていうのがすごく便利な言葉で、まあ、どのようにとか どんな感じでっていうその程度とかを表したり、やり方とかを聞いたりするときに使える表現なんですけれども、実はこの How はいろんな言葉と組み合わさってもっと具体的な答えを引き出せます。例えば距離を聞きたいときにはHow far? なので、あ、ちょっとこう家探しの時なんかには、あ、こっから駅までどれくらいですかって距離を聞きたい時なんかは How far is it from here to the station? こういうふうに言えば距離バッチリ聞けます。あるいは、まあ、家借りる時に、ね、こう家賃気になりますよね。いくらっていう時には How much? これを使えばいいんです。 How much is the rent? とか How much is it?とか、こういうふうに聞くと値段がちゃんと引き出せるんですね。こういうふうにして How と他いろんな言葉を組み合わせて本当に具体的なことを聞くことができます。例えばちょっとこう築年数が気になる場合だったらば、このビルなんかどれくらい古いんですかということで How old? How old? これを使うことができるんですね。 How old is this building?これで築年数も聞けます。結構便利ですね。なのでぜひぜひこういう、いろんなタイプの、疑問文というのは How を使って作る練習をしてもらえればと思います。最後に一番なんかこう日本語から入ると間違いがちな、英語の疑問文を紹介したいと思います。あなたはどう思いますかという疑問文ですね。日本語の中にどうというのが入っているので、ちょっと How という言葉を使いがちなんですけれども、英語であなたはどう思いますかっていうのは実は What do you think? What do you think? What を使うんですね。これだけちょっと注意をしておいてください。What do you think? What do you think? あなたどう思うの？どう思ってるのよ？もうどんな口調でも基本的に What do you think? あるいは What do you think about this? What do you think about it? それについてどう思いますか？もう本当に基本的には What と Think を結びつけるので、これだけ間違えないようにしておいてください。あとは、レッスンの中で、いろいろとこう練習をしていって、ぜひぜひこう瞬発的に、素早く英語が出て疑問文が出てくるように練習をしていきましょう。それでは everyone, thank you for listening and see you soon. ありがとうございました。バイバイ。